地図にない町、橋本五郎、第一回。私にこの物語をして聞かせた寺内とかいう人は、聞くところによると昨年の11月末、ちょうど私がこれを聞いて帰ったその日の夜7時頃、もう病気を募らせて自ら部屋の柱に頭を打ちつけて死んだのだそうである。7時といえば、私を送り出してからまだ3時間と経っていない出来事である。世間話のうちにふとこれを伝えてくれた私の知人は、その時いつにない私の驚きに対して、無論寺内氏の死は自殺であるが、正しくは病死と称すべきもので、またすでに病死として立派に万事終わっていることを話してくれた。が、私はその瞬間、もう右の病死なるものが果たして真実に病死と称され得るべきものかを疑っていた。それは私が死の生前に聞いたこの物語を思い出したからで、当時私がこの物語を聞かされた当時は、何分にも場所が場所であり、相手が相手であり、しかも一面識もなかった人からいわば無理強い聞かされた形だったので、単に面白いぐらいに思い捨てていたわけだが、それが今、死が自殺したのだと聞いてみると、当時の死の甚だ真剣であった様子や、それからこの物語に何ら理論的間違いのないことなどが今更のように考えられるのである。死は物語の合間合間、自分の正しいことを力説したが、今から考えてみると、そのむやみな激高や他人に対する嫌味なまでな罵倒も、皆自殺する前の悲しい叫びとして私には十分理解できる気がする。死はこの物語を私以前の誰かへも話したかもしれぬが、物語がひどく私たちの常識からかけ離れているのと、それから場所、人に対する精神のゆえとで、おそらく誰にも信じてはもらえなかったであろう。死としては自殺するより他道がなかったのに違いない。かくいう私でさえもが、当時物語の面白さについ釣り込まれて、監視された死の部屋に2時間近くも滞在していたにはいたが、いついかなる障害を被ろうとも知れぬ不安から、諏訪といえば直ちに飛び出し得る覚悟だけはしていた覚えがある。怒りのためにことに鋭く見開かれていた目や、呪いのために特に激しかった言葉の口調や、それから宗師のごとき態度、時折猫のように廊下へ気を配る様子などは、確かに私たちの死に対する考えを誤らした。死は私たち同様、この朗らかの青空の下で悠々人間としての権利を主張してよかったのだ。私は死のためにこの物語を発表してみようと思う。たとえこれが死の自殺を病死なる誤られた名称から救うことができないとしても、それが一人でもこの真実を考えてくださる方があれば、地下の死へは幾分の満足であろうから。またこの物語に現れた死の運命は、やがて私たちの一面の運命でもあろうと信じられるから。恐ろしいこの物語は、31歳で死んだ死の、21歳の春の、どちらかといえば物おかしい冒険から始まっている。だが読者は、微笑の陰には常に黒いマスクの潜んでいることを知ってくれるに違いない。寺内氏はその時、もう都会というものに少しの未練をも感じてはいなかったとのことである。職業紹介所というのも、限られた特殊な人々にだけ必要なもので、それ以外に何の意味を持つものでもないと悟った氏は、一枚の履歴書と 学校の辞令と戸籍謄本と、それから空のがま口とをポケットに入れて、とにかく前へ前へと足を出した。首をもたげる気にはなれなかったから、汚い地面ばかりを見て歩いたのである。しかしどうかすると死と並行して、あるいは並行しないで忙しそうに歩いていく、または歩いてくるたくさんの足が視界に入った。また時にはそれらの足と足の間を通して、通りの向こうの立ち並んだ家々の脚部が見えた。人を満載していくらしい電車の車輪が見えた。そしてその足や車輪や家並みが、死にそれほどの人の中にも知人一人のない寂しさを思わしめた。空腹はもとよりのことであったが、歩いているうちはそれほどでもなかったが、寝不足に似た嫌な気持ちの頭の中では、エプロンをかけた女の顔だの、飯屋の看板だの、テーブルの上の一本のスプーンだの、味噌汁の色だの、そんなものが絶えずチラチラチラチラしていた。半ば夢のようにそうして歩いているうち、寺内氏はいつか浅草の公園へ来ていた。里数にすれば三里近くもあるところを、いつの間にか氷炭池の、あの、ペンキの剥げたベンチの一つへたどり着いていたのである。時間はちょうどロックの跳ねた直後のことで、そこでまだ楽しい人々が真っ黒になって電車道へと押し流れていたが、ぞろぞろと遠ざかっていくその足音は、ベンチにくず折れた死の耳へは、まるで埋葬に来た近親者が引き返すのを埋められた穴の中から聞くように響いたそうである。ロックの電灯がバタバタと消えていったと、それに追い立てられるように、今までやかましかった夜店の売り声が一つ一つなくなっていって、賑やかさの裏のひとしおの冷たさが死の足先を包んできた。何か甘酸っぱい風が死の胸から背の方へついついと肺臓を抜けていくように思われたという。何がなしにしばらく目をつぶっていてから、死はポケットの履歴書を取り出して、これも何気なしにその文字をゆっくりと眺めてみた。士族と断ってあるのが変に滑稽に思われたり、学校の宝飾という字が急に肉肉しくなったりした。田舎のことがちらっと頭をかすめた。しかし死の連想は、汽車賃どころかもはや自分には今どうする金も一文もないというところで、豆腐のようにぼやけてしまったのである。死は後ろざまにその履歴書を氷炭池へ投げた。続いて辞令を、刀本を、それから空っぽのがま口を、ベンチの横に立っているお情けのような終夜灯の火が、それら落ちていく寺内の過去をひらひらと幻灯のように青白く照らしてくれた。どんな過去もどんな履歴も、今の自分には何ら必要がないではないか。はっはっはと、死は思うすま笑ってみたのである。と、それに調子を合わせたように、
はっはっは
と、しかもすぐ死の横で誰かが笑った。死はその時受けた感じを、例えば何か硬い火箸のようなもので向こうつねを殴られたような、到底説明しがたい感じだと言った。見ると同じベンチの反対の端に一人の男が、ボロ毛布を体に巻いた老人が死の方を見てまだ顔だけ笑っていたのである。
どうしたい
と、やがてその老人から言葉をかけられたが、 死はその時、思いもかけず人のいた驚きで、急に返事をすることはできなかったと言っている。
雫って、つまらないものだな。
と、重ねてその老人から話しかけてきた時には、死はかつて聞いた、北海道行き妊婦のことを考えていた。そしてこの老人が果たして、そんな恐ろしい人間であるか否かと、その丸い顔を、柔和な目を、健康そうな表情を、それからがっしりした老人の体格をただ見つめていた。